ですね、罪悪についてお話をさせていただきたいなと。
心苦しいね、こういうふうに始まる前からもう心苦しい。
いや、そんな心苦しく思う必要はありません。
みんなだと。
罪悪とは何かと、こういうことですね。これについては、ページ数は協業新書ヘド巻ですね。ですね。463ページ。463ページですね。右から2行目ですか。ここはすごく大事なところです。大事なところですよ。一切の悪行は邪見を因となす。一切の悪行は、邪見を因となすとですね。一切の悪行っていうのはですね、一切すべての罪悪による行いはってことです。邪見を因となす、邪見を因となすっていうことは一言で言うと、誤解ってことですね。邪見とは何ですか？私たちの言葉に直したならばですね、誤解です、ね、誤解しているから全ての罪悪が生み出されていくってことです。
間違ったものの見方をしている
。間違った、誤っていうのはですね、誤ったってことです。解っていうのは理解ですね。誤った理解をしている。あなたのものの考え方、ものの見方ですね。それは仏教を知らないために、真実を知らないために間違った理解をしている。だから正しい理解に変わったならば、罪悪を生み出すことはないってことです。ここがね、すごく大事なところなんです。
正しい理解ったら正見、
正しい理解に変わったら、そう、正見っていうことです。一番ね、一番大きな誤解って何かっていうと、多分悪いっていう言葉自体を正しく理解していないんです。悪いっていう言葉を理解してない。
世間で言う悪いと違う。
そう、世間で言う悪いっていうことと仏教で言う悪っていうのは全然意味が違うんです。全然意味が違う。ここを、まあ、根本的に間違っているために、人は間違った行いをしていくんです。だからこれを正しい理解に変えないといけない。これ変えるのに時間がかかるんです、ね、悪いってね、仏教で悪いっていう言葉ですよ。この人は本当に悪人だ、例えば、ああこの人は悪人なんだっていう時にですよ、あの人は悪い人間だと、こういう意味で悪人という言葉を使いません。なんて言うんですかね、 仏教から言うと悪人っていうのは悲しい人だってことなんですよ。かわいそうな人だってことなんです。なんていうんですかね、なんとかしてあげたい人なんです。
そうだね、そこが変われば幸せの方へ。
そうだって、その人は正しく理解したらですよ、真実を正しく理解したならば苦しむ必要はないんです、苦しまなくてもいいんですよ、その人は。そして仏法を伝えているこの善知識はですよ、その人の苦しみを解決する方法を知ってるわけですよ。この人は別に苦しまなくてもいいわけなんですよね、それさえ知れば。なのに、わからないために、聞かないために苦しみ続けている。もうそれがね、もう悲しいですよね。だってその人はそれを知らないためにずっと苦しみ続けているわけですよ。世の中でよくね、あの人は悪いことをする人だ、あの人はね、ろくでもないことをする人だ、そういうふうなことを言う人がいますけれども、なぜ人は悪を作るのかと、罪悪を犯すのか、ね、仏教はその人が悪いから悪を作るんじゃないんです。その人が苦しんでいるから悪を作るんですよ。ね、仏教の言葉にですね、教行信書信巻ですね、ここに、373ページですね、右から1,2,3,4,5,6,7,8 行目ですかね、 1,2,3,4,5,6,8 行目にですね、例えば一人にして七子やらん、この七人の子供の中にたった一人病に遭えば、父母の心平等ならざるにあらざれども、しかも病の病死において心すなわち一人に重きがごとしと、例えるならばですね、一人の両親に七人の子供がいたとする、ね、その七人の子供の中でたった一人病気にかかった子供がいたとしたら、その病にかかったね、その子供ね、両親の愛情っていうのはですよ、両親の愛情っていうのは平等ではない、平等ね、平等ではないくないってことですか、平等なんですけど、平等なんですけど、ひとえに病の子供に重く慈悲がかかると、なんとかしてあげたいと、一番かわいいわけですよね。だから大王如来もまたしかなりと、諸々の主情において平等ならざるにあらざれども、しかも罪ある者において心すなわち一重に思しと、ね、仏様の慈悲も同じなんだと、ね、主情に対して平等に慈悲をかけられるけれどもですよ、その苦しんでいる者、罪悪を犯している者、悪い人、その人に仏様は一重に慈悲が重くかかるんです。これはどんな話かというと、これアジャセという人に対してギバというですね、そのお医者さんが、そのなんていうんですかね、説得した話なんですよ。このアジャセってどんな人かっていうと、まあお父さんをね、もう苦しめた苦しめた人なんですよ。ね。王様の子供として生まれてですね、何不自由なく育てられた。そのアジャセの性格っていうのはですね、まあいわゆる凶暴というかですね、もう生き物を殺すのも平気でやると、ね、 そしてね、もう、なんていうんですかね、乱暴なんですね。言葉遣いも悪い。ね、親をこう蹴っていくようなね、そんな子供なんです。そんな子供にですね、なんていうんですかね、台場だったという悪い友達がそそのかしたわけですよ。ね、いや、あんたね、なんでね、その、大使として甘んじてるんですかと。ね、あなたは大王の器なんだ。王様の器なんだ。ね、早く王様になった方が国民は幸せですと。そうするとね、アジャセは言うわけですよ。いやいや、でもね、お父さんはまだ生きていると。私はお父さんが生きている限りね、王様にはなれないと。こういうふうに言ったらね、何を言うんですかと。ね、実はね、これはね、秘密にしていた話なんですけれども、あなたが出生した時に、生まれた時にですよ、実は占い師にですね、その、なんていうんですかね、その腹の中にこもってるね、こもった子供は必ずお父さんに害をなすような人間になるだろう、こういうふうに言われていた。そこで、ね、お母さんとしては悩んで悩んで悩んでね、やっぱり、殺そうって思ったわけですよ。もうこんなね、両親に、なんていうんですかね、あだをなすような子供なんていうのはね、私は育てられないって、こう言ったわけです。だけど、なんていうんですかね、その、お父さんとしては、いやいや、まあでも育て方次第でいろいろ変わるだろうと。ね。だけど、どうしてもお母さんがね、もうこんな子供を宿ってるともう思うと眠れないということで、剣の林を作ってね、その上で産んだんです。その子供は運よくね、小指の指を切り落としただけで、ね、助かった。アジャセという名前をつけられて、長よ花よと、こう育てられたわけです。最初はね、そんなね、両親にあだをなすような子供なんていらないって思ったけど、だけど、やっぱり我が子を見るとですよ、可愛いわけですよ。ねえ、占い師は必ずあなたにあだをなしますよと、こういうふうに言ったから、言ったんだけどね、いやいや、占い師の言葉は合ってないかもしれない。いうことで大事に育てたわけです。大きくなってね、その台場にそそのかされてその事実を聞いた。ね、私を殺そうとしていたのか。それを聞いたアジャセは怒ってお父さんを幽閉したわけですよ。まあ牢獄の中に閉じ込めたわけですね。そして、立ち上がったならばですよ、首をはねよって言ったわけですよ。まあ、権力とは恐ろしいものですよね。そしてね、王様としてはね、これビンバシャラオって王様はですね、もう苦しいのね、そのお釈迦様に助けを求めたわけです。それを聞いたね、まあ、こんな悲劇が起きているということを聞いた木蓮尊者はですね、お釈迦様のところに行って、お釈迦様、お釈迦様と、ね、実は今ね、この王舎城では大変なことが起きていますと。ぜひ、王様のために説法をしてくださいませんかと、こういうふうに言ったわけです。そこで、王様のところにですね、ビンバシャラオのところにお釈迦様は招いてね、行かれて、そして牢獄の中に入って、ビンバシャラオに対してですね、教えを説いた。それは因果の道理です、ね、いいですかと、今ね、あなたが苦しんでいることは誰のせいでもない、ね、あなた自身の業が招いた結果なんです、ね、いやでもね、私はね、なんでこんな目に遭わなくちゃいけないの、なんでこんなにね、息子のために苦しまなければならないんだろうと、こういうふうにね、言われるわけですよ。だけどね、いやいや、ビンバシャロ、 ね、そんなね、人のね、種まきが自分にやってくることなんてない。自分にやってくる現実というものはね、全部自分の業が、これ因果の道理ですからね、業が招いた結果なんですと。ね。どんなにね、私はそんな結果ね、認められないって言ってもですよ。真実っていうのはねじ曲げることができない。ね。真実という言葉は、真なるものが、現実となってやってくるってことです。これが真実です。仏教っていうのは仏教という教えがあるんじゃない。ね。真実を説いてるんですよ。仏教っていうのは。真実というのは何か。真っていうのは、この漢字はですね、中心を貫くものって意味なんです。ね。中心を貫くものというのはどういうことかというと、一貫して今までやり続けてきたことです。これが真。ね、私たちはどうしてもね、人前ではいい顔する、人前ではよく見せようとする、ね、うん、で人が終わったで元の状態に戻る。日頃あなたはどんなことを喋っているのか、日頃あなたはどんなことをしているのか、どんな種まきをしているのか、ね、それが真ですよ。それに対して私たちはこう、今目の前の人によく見せようとする。よく見てもらおうとする。ね。これを仏教でコケって言うんです。真実に対して。コケってね。自分はそんな素晴らしい人間じゃないけど、素晴らしい人間だと見せようとする。いい人間だと思わせようとする。ね。その表面だけ取り繕って目の前の人を騙してね、いい人間だと思ってもらおうとする。これがコケ。それに対して真実っていうのは、その人の日頃の姿、日頃の種まき。見ているとか、見ていないとか、人がいるとかいないとか関係なく、欺くな。真如の月が見てござると。ね。言われるように、人が見ていなくても、あなたが、心で思ったこと、口でやって、言っていること、体でやっていることが、あなたの現実となってやってくるんです。これが因果の道理なんですよ。どんなに表面を取り繕っても、ね。結果は、もう本当にね、如実にやってくる。ね、如実という言葉は、如のごとく、実、現実にやってくる。如っていうのは真如ってことで、真理、真実ってことです。その人の真理のごとくね、現実にやってくる。これが仏教なんです。これがこの世界なんです。だから仏教を否定して私たちは生きていくことなんてできない。この因果の道理というのは、ね、たとえお釈迦様であっても仏様であってもねじ曲げることはできない。全ては現実となってあなたにやってくる。この現実から逃げても必ずその報いを受けなければならない時が来る。たとえ死んでもね、逃げられない。この因果の道理からは。これが仏教の教えなんです。だから、ビンバシャラオさんと、あなたが今受けている結果は、それはあなたの現実だってやってきたんですから、まいた種まきの結果なんです。誰のせいでもない。どんな結果を受けたとしてもね、今、牢屋の中に入ってね、いるけれどもですよ。それは、 誰のせいでもなく、あなた自身の蒔いた種まきなんだと。ね。まあそれを聞いてね、やっぱりビンバシャラオのね、恨み、つらみとかね、苦しみというのがスーッと楽になってね。そうだよね、と。やっぱり、誰が悪いわけでもなく、自分が悪かったんだな、と。まあこういうふうにね、その時は反省する。ね、心も楽にな。ところがお釈迦様がこうやって安心して帰るとね、なんていうんですか、人間っていうのはね、愚かですよね。またね、なんでこんな目に遭わなくちゃいけないのか。なんていうんですか、王様だったからね、王様っていい暮らししていたのがね、牢屋の中に入れられて、食事もまならないような状態になっていくと。ね。また苦しくなる。わあ、お釈迦様ぜひね、教えを説いてください。そうするとお釈迦様がやってきて、ね、話をね、してくださる。それによって何とか心を保つことができたわけです。ね。現実が変わるわけじゃないんだね。説法を聞いても。ただ、本人が現実を受け入れられるようになっていくと。ただ、それだけです。現実は変わらない。それをただ受け入れるしかないわけですよ。これが仏教っていう教えなんです。ね。そこで、ビンバシャラオがですね、こう、仏様の方ね、のおられる、お釈迦様のおられる方ね、手をですね、合わせて、こう、拝んでいたらですよ。その、アジャセがね、その、ビンバシャラオのところに行ってね、あいつはどうなったかと。いうことで見たわけですよ。そしたらね、もう手を合わせて拝んでると。なんだあの姿はと。ね、あいつのね、手の皮を剥げと。足の皮を剥げと。座れないようにさせろってこう言ったわけですよ。合掌させられないようにしろと。こう言ったわけですよ。ね。それでもうなんでビンバシャラオは苦しくて苦しくてしょうがない。ね。それでもお釈迦様の教えを聞いてね、なんとか命を長らえて、まあそれはね、やっぱり奥さんであるね、イライケ部人がですね、食料をね、持って、助けていたからですよ。ところがね、そのアジャセはですよ、その奥さんね、お母さんがお父さんのところにね、食事を持っていくのを見てね、猛烈に腹が立ったわけです。許せんと。私の族にね、味方をなす者はね、母といえどもまた族じゃということで、牢屋に閉じ込めたわけです。そしたらお父さんはですね、まあ、食事を与えられないわけですから、そのまま餓死していったわけです。ね。まあ、その後ね、大社長の悲劇の話があってね、お釈迦様の教えを聞いて、イライケ愚人はね、心が救われて、アジャセもね、お母さんまでは殺せないと。お母さんはやっぱり大事にしてくれたということで、その、牢屋から出してくれた。お父さんも死んでるからね。まあ、死んでることなんて気づいてないけど。で、ある時ですね、その後の話です。この、今書いてあるとね、この後の話。アジャセがですね、自分にも子供ができましたからね、その指が産んで、子供の息子のね、指が産んでいたから、自分の口でね、その海を吸ってあげたわけですよ。それを見て、イライケ愚人が、いやいや、お父さんもね、そういえばね、お前が小さい時に、そんな風にね、病にかかった時に必死になってね、その病を治そうとしてくださったよってこう言ったわけです。それを聞いてね、やっぱハッとしたんですよね。そのアジャセは。なら、お父さんはね、どうなってんだろうということを気になってね。お父さんが、ね、閉じ込められている牢屋のところに。そしたら、その牢屋には、もう亡くなっていたお父さんがいたわけです。絶命してね、していた。まあ、なんて言うんですかね、お父さんの命をね、奪ってしまった。大事なものを失った。 私はね、なんて悪い人間なんだ、そのね、罪悪感からですね、アジャセは自分を責めて責めて責めて責めて責め抜いてね、病気にかかったんですよ。もう体中に出来物ができてね、その膿が破れてですよ、もう全身がね、もうなんていうんですかね、嫌な匂いがしてね、まあ、苦しんだんですよね。この苦しみっていうのは肉体の病ではなくて心の病であるっていうことを、ね、アジャセ自身も知っていた。だけど自分はなんて悪いことをしてしまったんだ、ひどいことをしてしまったんだと、その罪悪感から、これ悪いって気持ちね、罪悪感からそのなんていうんですかね、やっぱ自分を責めたんですよ。苦しんだわけです。そこで、そのアジャセを救おうということでね、いろんな人がやってきた。仏教で六死下道って言ってね、当時インドで有名な6人の、ね、哲学者がやってきてですね、アジャセに話をしたわけです。だけどそのアジャセの病は一向に楽にならない、ね、苦しみ続けていたんです。そこで最後に7番目にですね、ギバがやってきたんです。このギバっていう人はどんな人かっていうと、そのなんていうんですかね、アジャセとは異母兄弟なんです。お母さんが違う、なんていうんですかね、お父さんの子供なんです。ビンバシャローの、まあ、隠し子まあ隠し子じゃないね、昔のじゃ一夫多妻制ですからね、公然とした。ただそのお母さんは身分の低い、ね、人間だったのでね、その子供っていうのも身分が低かった。だけどお父さんはやっぱり自分の子供だからっていうことで、そのギバをですね、大事に育ててね、そしてお医者さんまでにしたんですよ。そのギバはそのお父さんのご恩をもうね、忘れなかったわけですね。でお父さんにご恩があるから、その息子であるアジャセにもね、恩があると。
すごい
ね。でそのギバ自身は仏法を聞いていたから、ぜひね、お釈迦様のところに行って教えを聞いてくださいって言ったわけね。そしたらアジャセはですね、自分の罪悪感からね、そんなね、今更仏教なんて聞けませんと、お釈迦様のところに行く、ね、行けるはずなんてありませんと、どうしてこんなね、悪い人間がね、あんな素晴らしいお釈迦様のところなんかにね、行けるでしょうかと、こういうふうに言ったわけですよね。そしたら、それでもギバはですね、いや、お釈迦様はそんなね、悪い人間だからと言って差別することなんてありませんと、ね。いやいや、私はですよ、そんなね、お釈迦様に会えるようなね、いい人間じゃないと。悪い人間なんだと、ね。お父さんを殺してしまったんだ。こういうふうに言ったわけですよ。それでもギバは、もう説得して、ぜひお釈迦様に会ってくださいって言ったんです。でもアジャセはやっぱりね、行けなかった。そんな夜ですね、アジャセは夢を見た。枕元に亡くなったはずのビンバシャラオが立ってた、ね、そのビンバシャラオがですね、アジャセに言うわけですよね、お願いだからお釈迦様のところに行って教えを聞いてもらえないかと、ね、私はお前のことを恨んではいないと、ね、こうなってしまったことも自業自得、ね、因果の道理だと、誰が悪いわけでもない、ただ心配なのはお前が今苦しんでね、苦しんでいることだと、親としてね、 その苦しんでいる我が子を、なんて言うんですかね、もうそのまま放っておくことはできない。お願いだから、お釈迦様のところに行ってくれないかと。こういうふうにね、なんて言うんですかね、お父さんが言うわけですよ。ビンバシャラオが。そこで、お父さんにも言われ、ギバにも言われてね、ああ、そんな悪い人間でも、ねえ、行かなくねえ、その、教えに会えるのかと思って、アジャセはお釈迦様のところに行ったわけです。ね。そうすると、お釈迦様はですね、アジャセに対してね、こうおっしゃったわけですよ。お前はね、なんでそんなに苦しんでいるんだ。そういうふうに言ったらですよ、アジャセは言うわけですよ。私は、ねえ、昔仏教でですよ、親殺しというですね、五逆罪という大変重い罪があるということを聞きました。五逆罪を犯した者は、阿鼻地獄に落ちると。私は大事なお父さんを殺してしまったと。もうこの罪は免れることはできない。地獄行きですってこう言ったんです。もう地獄に行くような人間なんだ私はっていう感じだったわけ。すると、お釈迦様は言うわけですよ。ね。それがここですよ。どこかっていうと、どこだったかな。あ、ここですね。374ページ。あ、そのさっきのところで、ギバが説得する言葉がですね、その7人の子供がいて、その中で病の子供が一番心が重いんだ、ね、仏様も苦しんでいるものがね、一番悪いものが一番心にかかるんだ、なんとかしてあげたいと思うんだ、だから言ってくれっていう話で、その後ですね、その後お釈迦、そのアジャセはお釈迦様のところに行ったわけです。そこで、左からですね、374ページ。左から 1,2,3,4 行目に、仏大王に告げたマーク。ね。いかんぞときて、さらんで地獄にいると言わんと。これはお釈迦様が、あんたはね、アジャセは、ね、親殺しをした、大変重い罪をした、だから俺なんてもう地獄行きだと。どうせ悪いところにしか行けねえんだよ、と。焼けっぱちになってたわけですよ。そこで、なんでそんな地獄に行くなんて言うんだと、こういうふうに言ったら、ね。大王、一切衆生の所作の在合におよそ二種ある。一つは今日、二つには十なる。もし真と口に作るはすなわち名付けて今日となす。真と苦と真とに作るはすなわち名付けて十となす。ね。大王ってね、この後、これは、アジャスじゃないですね。すいません。大王っていうのは、その、お釈迦様が、アジャセに対して言ったんですね。大王と。いいね。アジャセよと。すべての人の、罪悪にはですよ。罪悪には、重い罪悪と、軽い罪悪がある。重い罪悪と軽い罪悪がある。ね。よく聞きなさいと。心で思い、口で言うだけなら、それは軽い。でも体で実践してしまったならば、それは重いんだ。ね。いいかと。アジャセさんと。あなたは、お父さんを、殺せって言いましたかと。それとも、お父さんを実際殺したんですかと。ね。あなたはただね、足を削れって言っただけじゃないか。ね。また、立ち上がったらね、その首を跳ねよっていうふうに言うと。 そのなんていうんですかね、でも首をはねると、ね、その立ち上がったら首をはねよっていうふうに言ったかもしれないけれども、ね、立ち上がる前にその部下がね首をはねたならばですね、それをあなたが悪いわけではないと、ね、ここにこう書いてありますね。大王ってね、昔口に節を直接ただ足を削れと言え、もし自身に立てるときに王の頭を切れと直線に、座せるときすなわち切るもなお罪を得ず、言わんや王を直接いかんぞ罪を得んですね。大王ってね、あじゃせよと、ね、昔口に節を直接ってね、口に直接ですね、殺せとはあなたは言ってないと、ただ足を削れと言っただけだと、ね、もし、その部下にですね、立ったならばお前の王の首をはねろとこういうふうに、言ったとしてもですよ、座っている時に首をはねるのならばですね、それは罪ではないと、あなたが悪いわけじゃないってことです。だからどうして罪を得ると言えようかと、ね、まあ、何が言いたいのかって言ったら、あじゃせよと、あなたの罪は決して重くないと、ね、それはアジャセ自身が自分の罪が重いっていうふうに思ってるわけですよ、ね、それは実際ことが起きてしまったから、それはお父さんが亡くなってしまったから、取り返しのつかないことが起きたからです。取り返しのつかないことが起きて、それがもう返ってこない、自分の責任でこういうことが起きてしまった、こうなったならばですよ、もう自分を責めるわけですね。アジャスは、それまではね全然悪いと思ってませんよ、俺なんか全然悪くないんだ、そういうふうに思ってる。だけど実際ね、親が死んでしまったならば、俺が悪かった悪かった悪かった悪かったとこう自分を責めるだけなんですね。それに対してお釈迦様は、いやいや、あなたの罪はね決して重くないよと、いや、ね、軽いんですよ、いやでもね、お父さんをあなたはね、いやお父さんを私は殺してしまったと、こういうふうに、アジャセが言うとですね、いやいや、どうしてね、あなたが今こういうようなことをやってしまったのかと言うとですよ、ね、それはあなたの私憤でやったわけじゃないと、国のためにやったんでしょと、ね、このビンバシャラ王がね、もし王様にならなかったならば、ね、あなたは国のために王を殺して自分が王様になることはなかった、ね、じゃあなぜ、ビンバシャラ王が王様になれたのかというと、それは過去世においてね、諸仏方に、ビンバシャラ王が供養してきたから、だからその功徳によって今王様になることができたんです。だもしですよ、ね、あなたが王様を殺、ね、王様であるビンバシャラ王を殺したことが悪いというのならば、それはあなたが悪いんじゃなくて、供養、ね、供養を受けてしまった仏様が悪いんだ、ね、これこう書いてありますよね、右から1234行目375ページ、もし何時父を殺してまさに罪あるべくんは、我ら諸仏また罪あるべし、もしあなたがお父さんを殺してそれが罪だというのならば、我ら諸仏また罪あるべしと、ね、私たちもまた罪がある、諸仏も罪があるね、もしあなたがですよ、こういうことで罪がある、 悪いことをしてしまったというのならばですよ、それを止められなかった仏様にも罪があるんだと、こういうことなんです。世尊ね、もし諸仏世尊罪うることなくば、何時一人いかんぞ罪をえんや、ね、もし諸仏世尊罪をうることなかったならば、もしですね、あなたが、あ、もし諸仏がね、そんな悪くないというのならば、なんであなた一人がね、罪があると言えるだろうかと。あなたが悪いっていうのならば、諸仏も悪いし、ね、諸仏が悪くないっていうのならば、あなたも悪くない。あなたがなぜこんな罪悪を犯してしまったのか。なぜあんな、ね、お父さんを殺してしまうことになってしまったのか。それは、ひとえにですね、あなたが、知恵がなかっただけなんです。誤解していただけなんです。その知恵を、与えることができなかった仏様にもですよ、責任があるんだと。そう仏様は思ってるんです。ね。でもなかなかね、そういうふうなことを聞く心にね、アジャセがなるっていうのは難しいわけですよね。はい。だから、この一切の悪行は邪見を因となす、ね、なぜ、この人が罪悪を作ってしまったのか、ね、悪いことをしてしまったのか、それはひとえに誤解が、つまり仏知恵がないことが原因なんです。正しく理解してない、何かってこの悪いっていう考え方なんです。どういう理解かって言ったら、悪いものは罰を受けなくちゃいけない、悪いものは生きる価値がない、そういうふうに思ってるんです。だから、あ、悪いことをしている人ほど自分の何て言うんですかね、悪を正当化して、私は悪くない、悪くないって表面を取り繕うんです。ね。まあ、この罪悪っていうことについては、もう少しこう詳しくですね、話をしないといけません。この悪いっていうことについての理解ですね。この理解が間違ってるからね、私たちは、この自分が悪くないっていうところに立ってね、その、なんていうんですかね、罪悪を繰り返していくんです。それ罪悪を繰り返せば繰り返すほど苦しむ。なぜならば、因果の道理で、仏教その人が聞こうが聞くまいが、現実となってやってくるんですね。この悪いっていうことは一体どういうことなのかということについては、ちょっと休憩をしてからお話をしたいと思います。